あなたは誰ですか？そう質問されたら皆さんはどう答えるでしょう。あなたは誰ですか？まあ、私だったら、まあ、唐沢健太です、ね、国立のぞみ教会の牧師ですとか、まあ、そういうふうに答えるかもしれませんけど、自分の名前であったり、まあ、所属している、まあ、団体であったり会社だったりとか、学校だったりとか、そういうような紹介をするかもしれませんし、まあ、国際的な場面だったら私は日本人ですとかね、ロロ君だったら私は香港人ですというふうに自分のことを紹介するかもしれません。名刺を持っている人は名刺を使うかもしれないし、あなた誰ですか、私こういうものです、何らかの形で答えると思うんですよね。あなたは誰ですか。この質問はですね、アメリカ合衆国長老教会、PCUSA っていうのがありますけれども、その長老教会のみんなのカテキズムっていうのがあるんですね。信仰を教育するために用いる、なんていう、Q&A っていうか、問答集があるんですけど、その第一問なんですね。Who are you? あなたは誰ですか。その答え、私は神様の子供です。っていう答えなんですね。あなた誰ですか。私は神様の子供です。そう答える。そういうふうにこう、第一問が書かれているんですね。私たちは神の子である、こう自分たちをこう捉えているでしょうか。あなた誰ですかって言ったときに、すぐに私はね、神の子ですよって、そういう、こう答えをね、できるか。でも私たちはそうなんですよ。誰が何と言うと、神において私たちは神の子とされている。堀家さんもね、そうなんです。私もそうです。高則さんもそうだし、後ろにいるちっちゃい子供たちも神の子供です。そう答えることができる。で、神の子供であるっていうのは、私が私を愛してくださる神様のものだということです。それは第2問で続くんですね。神の子っていうのはどういうことですか？それは、私が私を愛してくださる神様のものですっていう答え。これ直訳的に訳すとですね、私を愛してくださる神様に私は所属しています。所属、私の所属っていうのは私を愛してくれる神様、それが私の所属しているものなんですよ。 belong to っていう言葉で表現されているんですね。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。今朗読していただいた第一ペテロ、まあ、ペテロ、使徒ヨハネ、使徒ペテロの名前がこう使われた手紙の中で、そういうふうにこの手紙の著者はですね、記して、クリスチャン、キリスト者っていうのは大変な、まあ、身分っていうかですね、与えられてるんだなって思うわけです。今言ったように選ばれた民だ、王の系統を引く祭司だ、ロイヤルファミリーみたいなもんですよね。聖なる国民だ、神のものとなってる、ものすごいステータスを感じさせるような表現でこの神の民のことがこう描かれています。だけどこの手紙をですね、受け取った当時のクリスチャンたち、キリスト者たちは、今言ったような、なんかちょっとこう貴族的な、王の系統を引くような祭司だって、ものすごいこうちょっとこう位の高いような印象、イメージをこうしますけども、当時この手紙を受け取ったキリスト者たちは、決してそのような状況の中にあったわけではないわけですね。むしろ、非常に厳しい状況の中にいたクリスチャンたちなんです。手紙の一章の一節、少し前に戻って、一章の一節には、この手紙の受け手の人たちがですね、各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへってなってる。仮住まいしてる。もうエルサレムがローマ帝国によって滅ぼされてしまって、散り散りにされてる。離散してる。住むところ失ってしまっている。 そういう人たちに向かってこの手紙が記されているんですね。当時クリスチャンの人たちは大変厳しい迫害をこのローマの世界では受けていたわけですね。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。この同じペテロの手紙の5章8節にはそう記されている。で実際にあのローマのコロッセオなんかでキリスト者たちがライオンに食いちぎられるようなそういうこうパフォーマンスショーというものも実際行われていたわけですね。だからこのあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回ってる、これとってもこうリアルな現実的な非常にこう具体的なイメージをこうできる、そういう出来事の中に直面させられてたクリスチャンたちがこのお手紙を受け取ったんですね。カタコンベって聞いたことありますか、ね、カタコンベってローマのお墓、地下のお墓ですね。そこでクリスチャンたちが隠れて礼拝を守っていた、そういうふうに言われるところ、お墓で礼拝守ってた。だから本当隠れキリシタンですよね。そういう中にいた人たちが今日今読まれたね手紙をきっと読んでたんだなって思うんですね。それこそ自分たちの試練であったり悩みであったり、その迫害の中で周りを見渡せばクリスチャンというのはすごく少なくて少数派で、しかも迫害までされる。もうそういう中でも信仰が揺さぶられるし、もうふるいにかけられていくような、自分のアイデンティティというのは何なのか、自分の信仰というのは何なのか、そういうものが本当に激しく問われるような中で、あなたたちは何者であるか、あなたは誰であるのか、そのことを思い起こしてほしい、忘れないでほしい、あなたたちは選ばれた民だ、王の系統を引く祭司だ、聖なる国民だ、神のものとなった民ではないか、慈しみ深い主が恵み深いということを味わった者たちではないか、そういうこうすごく励ましというかですね、そういう熱い思いを持ってこうしたためられたのがこのペテロの手紙なんですね。で今日読まれた箇所の中では繰り返し石っていう言葉が使われてましたね。石、尊い生きた石、尊い要石、捨てた石、隅の親石、つまずきの石、妨げの、これは岩ですけど、その石とか岩っていう言葉がこう繰り返しいっぱい出てきました。でこの石っていうのはすべてイエス・キリストをこう意味するわけですね。イエス様のことをこう表現している。イエス様っていうのは人々からは見捨てられたけども、神にとっては選ばれた尊い生きたお方だ。そういう意味ですよね。人には捨てられたけど神によって選ばれた、イエス様っていうのはそういう方だってペテロは言ってるんです。これは端的に十字架と復活の出来事を言い表しているわけです。イエス様という方は十字架で捨てられた方だ、人々から十字架で捨てられた、それこそ殺された。十字架って何ですかね。この前オープンチャーチで子どもたちがですね、かわいい子どもたちが十字架体操っていうのをしてくれました。本当経験なっていう厳しい人が十字架を体操にするなんて何事だなんて怒られてしまうかもしれませんけども、とっても可愛かったですよね。直美さんがとても可愛い写真を思わず撮っちゃいましたなんて言って送ってくれましたけども、その子どもたちがその十字架体操っていうのをやってくれました。十字架十字架我が力、十字架十字架我が力、十字架十字架我が力、グローリーハレルヤっていうのを、昔からある恵子さんなんかもねよく知ってると思います。それにこう踊りをつけてやるんですけども、 まあ、子どもたちと楽しくエクササイズする分にはとても楽しいんですけど、よくよく考えるとですね、十字架っていうそのものの現実はですね、決してそんなにのんきに、できるもんじゃないというかですね、十字架っていうのは決してそのものでは力ではないわけですね。グローリー、栄光、ハレルヤ、神を褒めたたえる、むしろそんなものとは真逆のものなわけでしょ。貼り付けですよ。無残に殺されていく死刑ですよ。それが我が力だ、神の栄光だ、神を褒めたたえろなんてことは本来結びつかないものがこの十字架なわけですね。むしろイエス様の十字架っていうのはそれこそ人生の不条理ですよ。何の罪もない人が、それこそ今日読まれた中に出てくるような悪意、偽り、偽善、妬み、悪行、まあ、そういうものを一身に浴びながら命を奪われていく。お前神の子ならそこから降りてこい、唾を吐きつけられたり、バカにされてこう殺されていった。我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのか。本当に孤独と絶望の極みを引き受けられていった。それが十字架の出来事なんですよね。少し暑いかな、エアコン入れません私も暑いみんなパタパタ、皆さんはそれだけ暑いってことは私はもっと暑いってことですからだから十字架っていうのはつまずきの石なんですよね。つまずいちゃう。だけどこれを信じる者にはそれは決して失望することがない希望なんだ。このキリストこそ尊い生きた石だ。神はそのようにキリストを選ばれた。だからこれを信じる者は決して失望することはない。この主のもとに来なさい、そうこのペテロは招いているわけですね。本当にその迫害の中で不条理を経験している者たちに向かってです。使徒パウロも十字架の言葉を滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですって言います。十字架そのまんまで愚かなんですよ。とてもとても信じられない。それがメシアだなんて。愚かなものですよ。呪われたものですよ。だけど、その迫害や不条理や、もう神なんかどこにもいないって。そのような絶望を極める淵にある者たち、なおそこで信じる者たちにとっては、それが神の力になる。逆説的なんですよね。非常に。見捨てられている、そう思う者にとってこの十字架の主こそ救いだ、十字架こそ力だ。誰も分かってくれない。誰もこの苦しみ、この悲しみ、この孤独だけども、イエスだけは知っててくれる。どん底にいる者を救える、それはどん底に共にいてくださる方。不条理の苦しみの中にあえいでいるものを救ってくれるのは、その不条理を共に引き受けてくださる方。死の苦しみを救ってくれるのは、その死の極みに共にいてくださる方。十字架の主に他ならない、この主のもとに来なさい、そうペテロは招いているわけです。そしてこの方の言葉に聞きなさい。混じり気のない霊の父、これは神の言葉ですね。神の言葉、まあ、キリストそのものって置き換えてもいいかもしれません。キリストに聞きなさい、キリストをいただきなさい、それはあなたが救われるためだ。本当に不条理な中で、痛みの中で、悲しみの中で喘いでいるキリスト者たちに向かってペテロはこう語るわけですね。 この方の言葉に聞きなさい。この方こそ私たちの救いであるし、私たちの土台であるし、なくてはならない要石なんだ。神はそのようにその石を据えられたんですよ。そういうふうにこうまずここで言われているわけですね。でもう一つ今日の箇所で言われていることはですね、このペテロは、まあ、非常に大変な困難な状況の中に置かれているそのキリスト者たちに、あなたたちも生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさいって命じています。生きた石、イエス様が生きた石で、あなたたちも同じように生きた石なんだって。なんか生きた石ってどういうものかなと思いますね。石が生きる、それにこの霊的な家を作り上げるって、なんか霊的な家っていうのはどういうのが霊的な家なんでしょうね。皆さんどういうふうに考えるでしょうか。私もよく分からなくてですね、霊的な家って何を言うんだろう、どういうものが霊的な家なのかなって先週こう考えさせられました。その時にですね、一通の、まあ、お便りというか、まあ、お手紙が教会に届く中の一つに、日本ろうあ学校のですね、ニュースレターが入ってたんですね。ちょうどこの前、チャリティー映画会があって、行ってくださった方もいらっしゃると思いますし、鈴木学び兄弟がその日本ろうあ学校の働きについて、耳の聞こえない、子どもたちをキリスト教主義の中でこう育んでいる、まあ、その学校のですね、ニュースレターが届いたんですね。で、まあ、目を通していたらですね、一番後ろのページに瀬底正嗣教頭がですね、文章をしたためておられたんです。この瀬底正嗣っていうのは、私に洗礼を授けてくださった瀬底正義先生の長男なんですね。で、まあ、私の幼なじみの一人なんですけど、彼が今そのろうあ学校の教頭を務めてるんですけど、まあ、その彼が文章を記していたんですね。でパッと目が止まって読みました。でそこに何が書いてあるかっていうとですね、日本ろうあ学校がまあこれから100周年をどうも迎えるようなんですね。伝統あるんですね。その100年の迎えるにあたって、その日本ろうあ学校 の, その歴史的 な, なんかものをこういくつかシリーズでこう多分記録していく、コーナーなみたいなんですね。で今日このお手紙で紹介されていたのは、本校創立20周年記念の国旗掲揚塔についてのそのレポートがですね、記されていたんです。まあ、旗を、国旗をこうやるところの、お話が書いてありました。でこの今野津田にあるその国旗掲揚塔の何ですかね、その石、それはもともとはその上北沢にあった校舎に置かれてたものが今そっちに移設されている石らしいんですけども、そこにはこういうふうに書かれている。愛は超級までも頼ることなし、愛は超級までも頼ることなし、1940年4月28日って記されている。でこの1940年、それが創立20周年記念の時だ。日本ろうあ学校が、それは後期2600年に当たる年、ああっていう方はその時代生きておられた方だと思いますけども、まあ、その時に建てられた国旗掲揚塔のこの石に、愛は超級までも頼ることなしと刻まれている。瀬底先生はこの1940年というのは日中戦争が拡大の一途をたどる中、前年には国家総動員法が成立し、この年はオリンピックも万博も中止となり、適正後は排斥され、 観光旅行も自粛が迫られるなど、戦争の音が高まる中、国を挙げて一大祝祭として建国2600年が祝われました。そういう中で日本ろうあ学校もその時代の波に巻き込まれて、それこそ御神会教育直後の法案校を設置する、まあ、そういうことがその時代の中にあったそうです。でそういう中で創立20周年を祝うその石碑にこの学校はですね、それでもなお愛は長久まで頼ることなしってこう記したというわけです。この学校はですね、クレーマーさんという宣教師のご夫妻によってこう建てられていったあの学校なんですね。そしてキリスト教の教育っていうのをまあものすごく大事にあのしながら、その愛は絶えることなしっていう、まあ、それが本当に学校の礎だと、学校の土台だと、そういうふうにして教育を進めてくる中で、立っている学校です。でその20周年記念式典の祝辞、だから1940年の時のその式典の祝辞が紹介されています。山本校長先生、当時の先生がですね、こういうふうに、ご挨拶しています。今日は皆様お忙しいところお集まりくださり、本校20周年記念式典をお祝いくださいますことを誠にありがたく存じます。中略、ただいま時局はいろいろと難しくなってまいりましたが、この学校の建てられた愛の精神はいかなることが起こりましても決して滅し去りません。この度学校に建てられました国旗掲揚塔の文字盤に、愛は長久まで頼ることなしと書かれてあります。あれは聖書の言葉でありまして、よくライスシャワー、クレーマー両先生の精神、そしてこの学校の精神を表していると思います。どうかこの美しい精神がますます発揮せられ、神のお導きとお互いの理解により、来たるべき10年20年にさらに力強い歩みがなされますように切に願う次第であります。まあ、そういう短くした、挨拶があります。私この、 あの説教の準備をしながら、まあ、たまたまこれは目にして、で本当に霊的な家、生きた石って何なのかなっていうふうに思った時にですね、この愛は長久までも頼ることなし、その愛をこう生きていくということ、そのあり方、キリストの生き方はまさに愛なわけですね。その愛を受け止めたものとして、その愛に生きていくっていう生き方、それが生きた石として用いられていく、これは本当に文字通り石なわけですね。だけどこの石が表すところのその学校の精神、それは神の愛を持って子供に使える、そういう決意がですね、その1940年4月28日という中にこう刻み込まれているっていう、ここに一つのね、生きた石のまた霊的な家を作り上げていく証がこう刻まれてたんじゃないかなっていうふうにこう思わされるわけです。それこそこのろうあ学校が20周年を経験した後の5年はまさに戦争の時代ですね。悪意、偽り、偽善、妬み、悪行が蔓延する世界です、ね、そういう中でそれらを脱ぎ捨てて愛を前面に打ち出していく、そこに立っていく、生きたいしキリストを明かし霊的な家を作り上げられていく、そういう、 こう営みがですね、目指した営みっていうものがこう大事な証としてあったんだなということをこう文章を読みながら思わされました。山本先生のこの挨拶の中で、ただいま時局はいろいろと難しくなってまいりました、一言ではないような気がするんですね。ただいま時局は大変いろいろ難しくなってまいりました。いや、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行、そういうものがものすごく私たちの中に支配的になってきている。さっき朝来たらね、先週のニュースの女性議員の話が少し皆さんの中でなされてましたね。ハゲー言って、あの女性の議員がこう姿がね報じられていましたけども、でもなんかこう あの女性だけじゃないなっていうかですね、なんか私たちの本当に今生きている世界の本当エッセンスっていうか、我々もああいうふうには言わないかもしれないけど、でも我々の内側にもね、ああいうこう根っこというものが、どうしようもないその心の内側というものをやっぱり抱えて、私たちはそういうふうに表現はしないかもしれない、だけど何らかの人を見下げる思いであったり、お前っていうふうに表現するああいう汚らしい言葉であったり、そういうものが私たちの内側に全くないかって言ったら、少なくともこの私は神の御前にあると告白せざるを得ない。だからそういう世界がペテロの時代も広がってたんです。教会の中にだって、教会の一人一人だってそういうものがあったんです。だからペテロはそれらを捨て去れて、そして待ち受けのない父をこう慕いなさいって、そこにしか救いの道はないっていうふうに問うたわけですよ。神の言葉に聞くしかそういうものを脱ぎ去っていく道はないって、解放されていく道はないってこう問いかけたんだと思います。今本当に私たちがなすべきこと、それは本当に神の民として悪意、偽り、偽善、妬み、悪行が本当に私たちをこう取り囲み、私たちの心を支配していくような中にあって、まじりけのない神の言葉を慕い、そして私たち一人一人が生きた石として、どんなに小さくても愛は長久に耐えることなし、その信仰に生きていく、目指していく、立っていく、そこに神の民のね、やっぱりこう務めがあるんだと思います。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなん、伝えるためです。光の中に私たちを招き入れてくださった、それは神の愛そのものですよ。神の技っていうのは、十字架をかけて通して、キリストの命をかけて私たちに示されたところの神の愛ですよ。その神の愛を広く伝えるために、広げるために、明かしするために、あなたたちは選ばれた民なんだって。時局大変厳しくなってくる中で、しかしあなた方は神の言葉に聞き、そして神の愛に生き、神の愛を明かしていく、そのような民として立っていきなさい。そのようにこのペテロはですね、カタコンベのようなところで礼拝をするために、また苦しみの中にあるために、一体自分は何者なのかって見失ってしまいそうになる者たちに語りかけたんだと思います。私たちも本当に使わされていく社会の中では、私たち一人一人も本当に大変少数な者たちであります。だけどそのことを恐れることも、また逆に少ないことを誇ることもなくて、大切なことは本当に血の御子のように神の言葉を慕い、試練の時も喜びの時も神の子として生きていく、愛の技に生きていく、そのことに他ならないと思います。一言お祈りいたします。主なる神様、あなたが私たち一人一人に出会ってくださり、また憐れみを持ち、御言葉を与え、養ってくださる恵みを感謝いたします。どうぞ私たちがこの闇あふれる時代の中にありますけれども、どうか光の中に入れられたものとして、また神の言葉を聞く民として、私たちも弱さや欠けを担うものでありますけれども、あなたの愛を明かしていくことができますように、その信仰の中に生きていくことができますように、力を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。